私たちの力の神に向かって喜び歌い、ヤコブの神に向かって喜びの叫びをあげよ。褒め歌を高く歌い、太鼓を打ち鳴らし、琴と盾事を美しく奏でよ。角笛を吹き鳴らせ、新月満月、私たちの祭りの日に。共に賛美しましょう。賛美歌56番です。ご着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記1章1節から9節、旧約聖書の340ページです。主のしもべモーセの守護、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで人々の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く大きくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、 昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなた方はどこに行ってもあなたの神、主は共にいる。もう一箇所拝読します。マルコによる福音書4章26節から32節。新約聖書の68ページです。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速釜を入れる。収穫の時が来たからである。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。共に賛美しましょう。賛美歌346番です。と題して立花牧師によるメッセージです。
ペンテコステ、聖霊降臨日です。イエスに従ってきた人たちに聖霊が注がれ、それまではイエスを殺した当局、あるいは世間を恐れ隠れていた者たちが外に出て大胆に語り始めたことを記念する礼拝の日であります。今この出来事を受け継ぎ、この時代と世に福音を、神様からの良い知らせを大胆に告げ知らせる務めを負っている教会として、私たちは今の世にあって何を語り、何を告げ知らせるべきなのでありましょうか。本日聖書日課として与えられた2つの箇所は、いずれも神様が約束してくださった場所、素晴らしい世界について語られている箇所であります。ですから今日私たちが語り知らせるべきこととして聖書に聞くとすれば、やはりそれは神の国であり、神が与えてくださる救いの世界についてということになるでありましょうか。そんなことを念頭に置きながら、改めて本日の聖書箇所に聞いてみたいと思います。ヨシュア記はエジプトで奴隷のような扱いを受け、男の子が生まれたらナイル川に放り込んで殺せという命令さえ甘んじて受け入れなければならないほどに、非人道的な扱いを受けていた人々の悲しみ、怒り、苦しみのうめきを神様が知ってくださり、救い出してくださった出来事、いわゆる出エジプトの出来事の、後半部分にあたります。人々をエジプトから脱出させるために、神が選んだ指導者モーセの実に40年に及ぶ導きの後を受け継ぎ、二代目指導者になったのがヨシュアでありました。とはいえ、この時はもうヨルダン川のほとりにたどり着いていましたから、この目の前のヨルダン川を渡れば、そこはもう神様が約束してくださった安住の地ということになります。あれの40年もさまよい歩いたモーセたちに比べれば、ヨシュアに任せられた仕事は随分と簡単なことのように思います。しかし実はそうではありませんでした。なぜなら向こう岸にはすでに大勢の人たちが住んでいたからであります。何しろ乳と蜜の流れる地と呼ばれるくらい豊かな土地だったというのです。当然といえば当然です。だからヨシュアたちはおそらく不安を抱いていました。向こう側に渡ってもまたよそ者として肩身の狭い思いをしなければならないのではないか、あるいはそれこそそもそも受け入れてもらえないかもしれない、出て行けと言われるかもしれない、そんな恐れを抱いていたことでありましょう。だから出エジプトの民をずっと守り導いてきた神はヨシュアに繰り返し語るのであります。心配するなと語るのです。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。で、この神の励ましを信じ、この神の寄り添いを信じて、ヨシュアはヨルダン川を渡り、無事約束の地、安住の地へとたどり着いていくというのがこの後続く物語となります。けれども先ほど読みいただいた通り、ヨシュア記が物語ることは実はそれだけではありません。これまでの40年間がそうであったように、絶えず危険にさらされ受け入れてもらえない放浪の民を神が守り導いたように、これからもそうなんだという励ましに加えて、 強く大しくあれと神がヨシュアを鼓舞したと物語られているからであります。強く大しくあれ、まあ大しくあれと日本語で訳されているこの訳し方にも私は問題があろうかと思います。およそ大しいとかめめしいというような言い方の背後にある価値観というものは今や日本の大臣や官僚だけが持っている過去の遺物だからです。過去の遺物にしなければならないものだからです。まあ、ちなみに英語の聖書キングジェームス版では Good Courage となっていますから、まあ、勇気を持てというような感じでしょうか。勇気があるのはオスだけでしょうか。いえいえ、ライオンはですねメスだけが狩りをするそうです。オスは役に立たないそうです。そもそも聖書が何を告げているかといえばイエスの十字架を前にして男どもは皆逃げた、女性たちだけが危険を顧みず十字架で死んでいくイエスを見届け危険を顧みずイエスのお墓まで出向いたということでありました。まあ、話を元に戻しましょう。ヨシュア記上における神は強くあれ勇気を持てと繰り返しヨシュアを鼓舞します。試合に臨む選手たちを鼓舞し、まあ、アドレナリンをバンバン出させてですね臨戦態勢にさせていくということは、まあ、格闘技系のスポーツではよくあることであります。アメフトでもこの間問題が出ましたね。今問題になってますけど、まあ、ともかくそういうことはよくあることです。まさに今日の箇所の神様はヨシュアをそうやって鼓舞するわけです。そしてこの後ヨシュア記が物語ることはまさに文字通りの戦いです。小さく弱く力のない放浪の民が力では圧倒的に勝り頑丈である敵を見事打ち倒していくという、まあ、物語になる。つまりは結局は力の論理だということです。ヨシュアたちは約束の地に先に住んでいた人々を滅ぼし尽くします。剣で槍で皆殺しにしたと聖書は語るんです。で、このように小さく弱い人々であっても神様の守りさえあればこのように勝利ができる。それが聖書の伝える真理であるとするならば、それは例えばかつて私たちの国が神風が吹くと嘘吹いて多くの命を犠牲にしたのと一体何が違うと言えるでしょうか。本物の神様に従っていることなんだから正しいことなんだからいいんだということなんでしょうか。であるならばまさに今聖書の舞台であるイスラエルエルサレムで起きている惨劇は何でしょう。アメリカ大使館をエルサレムに移したことに抗議する者たちを力ずくで武力で銃弾で黙らせようとすることは正義でしょうか。ともかく真面目に聖書の神を信じ真面目に聖書の神様に従いたいと願う一人として私は思うんです。神の力にすがるということも結局はそうした力の論理なんでしょうか。血を流さなければ解決しないということなんでしょうか。この現実問題はもう一箇所、本日与えられた箇所、マルコによる福音書が紹介するイエスの言葉に聞きたいと思います。神の国を何に例えようか。イエスはしばしばそうやって語ったと言います。ただこの日本語の訳し方はあまり良い訳ではありません。何に例えようかというふうに訳されている言葉は何々のようだ、神の国は何々のようですと断定している意味だけではなくて何々と比べてどうだろうかとも訳せる言葉なんです。つまり神の国とはこれこれこういうもんですよというふうにイエスが言い切ったのだとは一概見えない。もしかしたら神の国とこれとを比べてどうだろうか、あなたは似ていると思いますか、似ていないと思いますか、 そんな問いかけをイエスはされたかもしれないということです。で、本日与えられた箇所をこのようなイエスが問いかけた、聞き手に対してどうだろうと問いかけたという話として聞くときに、当時の人々が受けた衝撃といいますか、ハッとさせられた、あるいは戸惑った、そんな感覚を私たちも追体験できるのではなかろうかと思います。そうです。当時、もし多くの人々が、ヨシュア記の語るような力の論理、強く勇気を持って戦う、神様が味方しているのだから武器を取って戦う、恐れずに皆殺しにする、そんな神の召しを受けた救い主というものを漠然とであれイメージし、そんな救い主を待ち望んでいたとしたらどうでしょうか。そうやって自分たちを苦しめている、例えばローマ帝国やそのローマにへつらうことで身分を保ち自分たちを見捨てていたイスラエル当局をぶっ潰してぶっ倒して自分たちが安心して生きていける世界を新たに作り上げるのだ、そうしてくださる救い主が来ないかということを願い考えていたとしたらどうでしょうか。実際武力闘争も辞さないと考えていたと言われているグループ、熱心党に属していた者もイエスに期待しイエスに従っていた者たちの中にはいたと聖書が伝えています。で、そんな人たちにイエスは語りかけた。種をまけば何日か後には芽を出しますよね。でもどうしてそうやって芽を出すのか、その力がどこにあるのか、私たちは知っていますか。ましてやその芽を出す力を私たちは持っていない。その力を私たちが振るうことはできない。でも芽は確かに出る。やがて茎が伸び花が咲き実を結ぶことを、そのことなら私たちは知っている。そうやって時期になれば豊かな実りがもたらせるであろうことを私たちは知っている。だからその時を楽しみにしながら楽しみにしながら待つし、その時が来れば喜んで私たちは収穫するよね。神の国はこのことと比べてどうだろうか、似ているだろうか、似ていないだろうか。私は似ていると思うけどな。そんなイエスの話に、神の国を実現させるためには力が必要だと考えていた人がいたとするならば、どう聞いたでしょう。何を言ってるんだ。ポカーンと口を開けたままかもしれません。今、私たちはどう聞くでしょうか。もう一つ、イエスは話をされます。からし種、知ってるよね。こんなに小さな種、他にはないよね。でもその種をまくと、思いのほか大きくなる。もちろん、あのエルサレム神殿で使われているような立派な材木になる、レバノン杉ほどの大木のようにはならないけどさ。でも、このからし種が育った藪の中で、鳥が安心して巣を作れるぐらいにはなるよね。獣がそこには入っていけないからね。トゲトゲで痛いから。これって、神様が私たちに約束してくださっている国、安心して住める場所、神の国と比べてどうだろうか。似ているかな。似ていないかな。さて、皆さんはどう思われるでしょうか。で、私はここに、皆殺しの物語としての義明、そして、出エジプトの物語のもっともっと奥底を貫いている神の眼差しへの信頼といったものを見出す気がするのです。それは次のようなものです。すなわち、強い者が弱い者を叩き、その血を流し続けている現実はそう劇的には変わりやしないけれども、それでも神様は出エジプトでひどい目に遭っている人々の痛みを知って、自分自身の痛みとして味わってくださった。だからその神様はエジプトのそうやって苦しめている者たちをえいやと滅ぼすことはしなかったけれども、そこから私たちを連れ出し解放してくださった。その神様がずっと、そうずっと 一緒にいてくださるじゃないか、そんな信頼であります。神様がそばにいてくれる。でもだから万事 OK、 うまくいうわけではありません。先ほど言った通り、エジプトをぶっ潰してくれたわけでもない、解放して自由にしてくれたけれども、そこからは順風満帆だったわけでもない。エジプト軍に追われてしまったり、食料が底をついてしまったり、飲み水のない荒れ野で往生したり、通らせてくれって言ったけれども通さないぞ、その土地の領土を所有する人たちからそうやって排除されたり。だからこそヨシュアはビビるんです。相変わらず私たちは弱い、小さい、よそ者と言われている。そんな私たちが安心して生きていける場所なんて本当にあるんだろうか、そんな不安があったはずなんです。で、その時神様はヨシュアに語りかけた。大丈夫、私があなたと一緒にいるから。で、ここにはそもそも敵対する者を滅ぼし尽くす勝利など必要ないのではないでしょうか。なぜなら、蒔いた種がおのずと芽を出し成長して実を結ぶように、天地創造の神が私たちを守り、私たちもその時々に必要な力を、芽を出す力、茎を伸ばす力、葉を伸ばし実を実らせる力をあの種に与えてくださっているように、私たちにもその時々に必要な力をきっと与えてくださるんだと信じる信頼があれば、それで十分なのではないでしょうか。鳥たちを外敵から守るからし種の藪のように、私たちにもきっとその時々に必要な守りの手を神はくださる。その信頼こそがこの物語での根底に流れ続けているメッセージではないでしょうか。本日のメッセージは勝利を望みというタイトルにしました。これはこの後歌う賛美歌のタイトルですね。1960年代のアメリカで肌の色、出自によってひどい差別を受けていた人たち、それが法律としても定められていた差別的なものが、ブラックアメリカンとかアフリカンアメリカンと呼ばれたり自称したりしている方々が、その差別に抗う戦いをした、いわゆる公民権運動の中で歌った賛美歌の一つであります。日本語で勝利を望みと歌うところの歌詞は We shall overcome ですね。ですからこれには相手をボコボコにしてやっつけて徹底的に打ちのめして勝ってやるという意味はないです。苦難に打ち勝つという、私たちはきっといつかこの苦難に打ち勝つんだという言葉です。乗り越えていこうという言葉です。そういう意志が感じられる言葉ですね。しかしながら実際の公民権運動でこの困難に打ち勝っていくんだ、乗り越えていくんだという強い意志を抱いての道のりがどれだけ困難であったかは、今からちょうど50年前の4月4日、公民権運動の指導者の一人であったマルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が暗殺されてしまったということが示していることでもあります。ですからイエスは一見のどかな草花作物の話をしているようでいて、しかし語られた神の国への信頼を土台とした生き様というものは、実にこのような厳しさの中でどう生きるのか、それが問われていることなのだということを私は今日改めて思わされるのであります。とはいえ困難を甘んじて受け入れようとは申しません。ましてや殉教の死さえも恐れてはならないなどというつもりは毛頭ございません。そんな形での抵抗を声高に表明し奨励し鼓舞することは、むしろ神の思いに反することだと私は思うからであります。そうです、神様は空の鳥にさえ安心して隠れることのできる木陰を、やぶを用意してくださっているんです。その神がどうして誰かが犠牲になることを 望んでおられるでしょうか。むしろ神は命の奪い合いをしなければ勝利を得られないと信じてしまっている世に対し、誰かの犠牲がなければ平和は来ないと思い込んでしまっている世に対して、小さな種にさえ秘められた力を、空の鳥さえ守られる神の愛と平和を示し続けておられるのではないでしょうか。この神の思いをこそ大胆に語り合い続ける教会、分かち合い続ける教会、それが私たちの今の世にあっても委ねられている使命ではないでしょうか。そのためにこそ今改めて聖霊が豊かにそれぞれに注がれていることを祈り求めたいと思います。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りしましょう。神様、あなたがいつもそばにいてくださったる、いてくださっていることを信じ、希望を持って困難に打ち勝つ私たちとしてください。困難を乗り越え、あなたの平和を作り上げ、分かち合っていく、そんな場と教会を、また私たちの結び合う関係をしてくださいますように、主をどうぞ共にいてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌471番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、 隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。